ダニエル書5章を開いてください。ダニエル書の5章を開いてください。ダニエル書の学びを続けていますけれども、この世の終わりの兆しが強くなっていると感じるですね、この頃ですけれども、これを通してね、神のご計画をじっくりと見ています。で、4章で私たちがネブカドネツァルが痛い経験を通してへり下ることができたと、ね、獣のようにされてから回復して行こうと輝きが戻ってきたというところを見てきました。で、ついにですね、その意向がなくなることを五章で見ます。それがバビロンの帝国が、終わるんですね。で、終わるだけじゃなくて突如として破滅するんですね。で、その最後の王がベルシャツァルです。ベルシャツァルで、ネブカドネツァルに起こったことを知っていながらですね、彼は、そこから学ばなかったんですね。で、それで、高ぶったということですけれども、これから見ていきますが、箴言に、有名な言葉ですね、16章の18節で、高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つということですが、このベルシャツァル、最後5章ね、終わりを見ると、その夜に殺されるわけですね。で、前回ですね、じっくりと、この4章でも、この、前回っていうのはね、前々回が4章全体見たんですよね。で、前回が、17節をね、こう、じっくりと、そこから、この世の終わりにおいて、人々が高ぶってくるということですね。この印ですね。で、その究極が反キリストで、神を冒涜する、自分が神であるとするということをね、見て、これじっくりとですね、どのような形で高ぶりがあるのかということを見ていき、もう本当に今の時代がその空気に満ちているということも見ていきましたが、で、今ここでその高慢があると破滅があるんだということですね。つまり滅ぶんだということ、高慢のすぐそこには破滅があるんだということですね。では一節を見てください。ベルシャツァル王は千人の貴族のために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいたと。これが紀元前の539年であることが分かっています。で、ネブカドネツァルは紀元前の562年には亡くなっているそうです。ですね。で、彼の息子、エビル・メロダクがその後を継いだんですね。このエビル・メロダクはですね、列王記の最後、第二の最後とエレミア書に出てきますけれども、ユダの王エホヤキンをですね、牢屋から出して丁重に扱ったと、あそこに出てきますね。ただですね、歴史の記録を読みますと、彼自身の生活は乱れていて無責任だったですって。で、2年後にネリグリサルという人に殺されます。で、このネリグリサルって出てくるんですね、聖書にね。エレミア書の39章の3節で、エルサレムの町にこの攻め入るときにバビロンが。で、その、首長ですね、リーダーの一人の、ネルガルサルエツェルという人で、出てくるんですが、で、彼がですね、その、エビルメルダクを、殺しですね、そのネブカドネツァルの息子ですね、殺して、そして王位を取りました。で、その息子が後を継ぐんですが、ナボニドスというこのネブカドネツァルの息子が、その息、その彼のね、このそのネリグリサルの息子を暗殺したんですね。ということで、わかります。だから、まずエビルメルダクで、その後でこのネリグリサルが出て、この殺すことによって出てきて王位を取ったんだけど、で、彼が王位を取った後に息子が王位を継いだんですが、その、息子、ネブカドネザルの息子の方ですね、のもう一人の方が、殺したわけですよ。で、それでまだ元だから ネブカドネザルにの家系に戻ったわけですけれども、で、このナボニドスがですね、政治には興味のない人だったんですね。で、宗教を好きな人だったんです。で、何の宗教かっていうとね、月の神ですね。覚えてますかね、アブラハムがバビロンのウルの町を出て、で、カナンの地に行く前にですね、父テラが、 まあ、いたのでね、ハランの町に留まったと。まあ、そうね、月の神を拝んでいたんですね。で、そのお母さんが、ナボニトスのお母さんはね、大祭司、女祭司ですね。大女祭司っていうのかな。で、バビロンの宗教をですね、またこう復活させて、多くの寺院を再建してですね、で、アラビア地方に攻めた時にテイマというところで暮らしたんですよ。だから、バビロンに戻らないで、政治を司らないで、そのいわゆる宗教生活したんですね。うん、ということで、息子であるベルシャツァルに任せたんです。バビロン。で、これを共同摂政と言いますが、摂政っていうのはね、手辺、摂っていうのは手辺になんだろう、摂。わかります?耳に。は、ね。で、それで摂政って言って、共同統治ですね、簡単に言って。共同で、統治する。コーリージェント。英語だとね、コーリージェント。だから実際の権力、第一の権力はナボニドスなんですが、息子が第二の権力を持っているんですね。で、後で、ベルシャツァルが、この夢を解き明か、間違った、この、文字を解き明かすならば、第三の権力を与えるって、こう第三って言ってるんですね。第二じゃなくて。でも自分が第二の権力なので、お父さんに次ぐ第二の権力だから、第三の権力。自分の次の権力を与えようというふうに言った。まあ、ゆえになっているんですね。で、今、千人の貴人のために大宴会を催しているわけじゃないですか。ブドウ酒を飲んでいるとか、こういうのね、古代の王国の中では、まあ、よく見られる光景で、まあ、自分の意向をですね、この見せびらかすためにやるわけですね。エステル記においては、クセルクセスが、主張と、すべての主張と、家臣のために宴会を催したと。で、王国の輝かしい富ときらびやかな、きらびやかな富を示すために、金の杯で酒を振る舞っていたっていうのが載ってるんですよ。だから、これ自体はですね、ペルシャの時代でも、このバビロンの時代でも行っていたんですが、問題はね、タイミングなんです。こんなね、宴会をしてるような状況ではなかったんです。時は、メディアペルシャ連合軍がバビロンの町、バビロンの国々を攻め取っていたんです。で、このメディアペルシャ王国と言ってますけど、もともとはメディア国とペルシャ国があります。で、ペルシャって言っても、そのエラムというのが、まあ本当に古代の古代の王国であったんですが、まあエラム州っていうのがあって、そこでキュロスという人物が現れですね。そして彼が力を持っていって、で、ペルシャがメディアと戦ってですね、メディアを併合するんですね、合併するわけです。で、それでメディアペルシャ帝国になるわけですけれども、で、どんどん攻め入っているわけですね。で、この都バビロンも包囲していました。そんな時に千人の貴人らのために大宴会を催しているというのが異常事態ですね。無感覚になってるんです。でも、ベルシャツァルには根拠がありました。それは、この都の、防御が尋常じゃない、とんでもない防御をしてるんです。半端ないですよ。町は一辺が、約 22.5 キロの正方形をしてます。ぜひね、これね、バビロンって英語でやってね、3D ってね、YouTube で検索かけてみたい。見てください。そうですね、アニメーションで、コンピュータグラフィックで、当時のバビロンの復元が出てきます。こんなの世の中のものなのかと。だから、ピラミッドを見ると私たち感動しますけれども、こんなものどうやって紀元前3000年とかね、の時に作ったんだとびっくりしますが、バビロンも同じです。マジかよというとんでもない町です。で、20の城壁になっていて、で、その一つの厚さが 26.5 メートルほど。で、歴史家ヘロドトスが城壁の上を馬が引く戦車が4車線通行できた。だから、車線が4つあるんですよ。この馬が。ね。そのぐらい太いんですね。26.5 だから、ちょうどプールの、あれですよ。ね。厚さがですよ、厚さが。 厚さが。でですね、高さが107メートル。107メートル。で、地下にも奥深く壁が入っていました。で、この正方形の町の真ん中にユーフラテス川がこう流れてるんです。で、このユーフラテス川のこのところから川からの侵入を防ぐためにもちろん水門のところには大きな柵があります。で、その入ったとしてもその両側にも城壁があるんです。この川の両側にも城壁があります。橋のところだけがこうわずか一つしかないのかな、わかんないけども、でもとにかく橋のところだけがもこの門があって、聖堂の門があって、そこだけで行き来できるんですけれども、とにかく入ることはできないわけですね。で、そしてもちろんその城壁のところに高い塔があって、もう監視も厳しいですし、もうそのとんでもないんですよ。で、備蓄は20年ぐらいあったと言われてます。食べ物ね。で、あと水は全然困らない。だってユーフラテス川流れてくるんだもん。だから大宴会を催していました。私たちは難攻不落で無敵である、不滅であるということを誇示したかったんです。でも結論を話します。五章のこの宴会をやっていた日ですね、30節、その夜カルデア人の王ベルシャツァルは殺された。殺されました。で、ここが世の終わりにおける特徴になるわけです。第一テサロニケの5章の3節で、人々が平和だ安全だと言っているときに、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできませんですね。で、私たちの世においてこの突如っていうのが結構ありますよね。うん。で、20年前にはアメリカでの同時多発テロが、もうあれはなんか映画見てるのかなって私も疑いましたけれども、冗談でしょってね、疑いました。で、その20年後、間もなく911ですけれども、20年後に何が起こったかっつったら、それがきっかけとなってアメリカがアフガニスタンに行ってですね、そしてアルカイダのを摘発してですね、でタリバン崩壊させてね、でそのタリバンがまさかというですね、20年かけていろいろやったのに、全く水の泡に帰すようなことが2ヶ月弱かな、1ヶ月ぐらいで起こってしまったわけですね。で、こういう突如の破滅、例えば私たちだったらば13年前かな、2011年、10年前ですね、東日本大震災で、まさかですよね、まさかです。で、原発も大丈夫だったんですけども、電源がまさかですよね、本当に電源がですよね。原子の方もみんなね、こう大丈夫だ大丈夫だってやって、電源がですよね。で、こういうことは世の終わりにおいてはまたどんどんどんどんこう起こってくる。で、やはり僕は神様が突如の破滅なんだよっていうことをね、こう少しずつね、いろんなことを通して教えておられると思うんですよね。そういうことが起こるよって。だから驚き怪しんじゃいけないよ。いや、むしろこれから起こることがこういうものなんだよって、もっとすごいレベル、スケールでね、ということを教えているんじゃないかなと思います。で、2節をご覧ください。続きですね。ベルシャサルは酒の勢いに任せて、父ネブカドネザルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴族たち、および王の側室たちや侍女たちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本殿から持ち出した金の器が運ばれてきたので、王とその貴族たち、および王の側室たちや侍女たちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄木石の神々を賛美した。なんでこの木に及んで、このエルサレムの神殿から取ってきた器を持ってこさせたのかと。で、これが一章の始まりからこの続いている話で、 ネブカドネザルがエルサレムで破壊したときに、これですよね、エホヤキムをですね、この捉え写してですね、で2節を見ると、この神、神の宮の器の一部を彼の手に渡された彼はそれを神アルの地にある自分の神の神殿、これバビロンの神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に納めたと。バビロンの神々がエルサレムの神よりも勝っているということを表しているわけです。ね、古代の人たちの考え方っていうのを皆さんね、こういう感じですね。その国と国とが戦ってるんだけれども、その彼らの彼らの信仰心の中では、神々の戦いだとみなしています。国を代表する神と、もう一つの国を代表する神が戦っていますから、だから勝つとですね、神々を持ち去るんですよ。わかります?そして、私たちの神が、この神に打ち勝ったんだと。いうことを表して、で、エルサレムは別に偶像がないですから、この器を持ってきて、自分たちの神が勝っているということを、誇示しているわけなんです。けれども、ずっとダニエルの証があったわけです。そして、ネブカドネザルが天の神を、つまりダニエルの神、エルサレムの神が天の神であるということを彼自身が4章で証をしていました。けれども彼はベルシャツァルは意図的にですねこれを否定して拒んでいるわけです。ですね。バビロンの神々が優れているんだと今ここでこの木に及んでですねやっているということなんですね。でこのような時に私たちの神は怒りを欲せられます。この旧約聖書からこれずっと見てるとですね、なんで神様が、まあ分かりやすい言葉使いますね、プッツン来るか。プッツン来る時って、実はあるんですね。もちろんこのイスラエルの神はこの天と地を作られた誠の神であって、創造主でありますけれども、その周りにはもう偶像しかないわけなんですね。だからイスラエルの神以外は全部偶像なんですよ。この木や石とか金や銀で作られたものなわけですよね。けれども神は、だから彼らが偶像をただ拝んでるからということだけでは別に滅ぼすことはしないわけです。けれどもなんで起こるかというときは同一視する、混同する、そういうときです。神の栄光をこの偶像とか他のものに置き換えるとか一緒くたにするときにプッツンきます。で、ファラオが、なんだそのお前たちの神はと、主とは誰か私は知らないってこう言っちゃったんですよ。それに対して私が主であるっていうふうに言っていろんな災いを起こしたわけですね。で、神の栄光をくらますっていうか、この低くするというか、で今度アッシリアが何かって言ったら第二歴道列王記に書い歴代史に書いてあるんですけれども、このセンナケリブがですね、このヒゼキヤを脅すために使った言葉っていうのが、この国のね神はどうなったのか、この神はどうなったのか、ね、救い出さなかったじゃないか私たちのアッシリアの神から、エルサレムの神がじゃあどうなのかってこういうふうにね挑んだんですよ。つまり他の神々とエルサレムの神を同一視したんです。それで神が怒って、じゃあ私の神、エルサレムの神は何かを示そうということで15万人の軍勢を一夜にして滅ぼしたわけですね。で、こういうことが起こります。だからこれね、異教の、この地に住んでいる人たちであればね、これ私たち日本の国もそうですけれども、これとってもね、なんか大事な知恵になります。ね、他の日本のこの、私たちのね愛する人たちが、この、まあ、いわゆる偶像っていうのはこの仏様とかですね、あとは神社であるとか、でそういうものをやってるから、お前これはいけないんだ、ね、ダメだって言って排斥運動をしてはいいですか、いけませんか、いけないんですね。ダニエルとは違う姿勢です。そうではないですね。もちろん伝道するときにこれは本物の神ではないよっていうふうにアテネの神でアテネでも言ってはねパウロは話しましたし、いろんな宣教旅行で話しましたけど、それは別に真理を指摘しているだけであって排斥しようとはしないわけですよね。けれどももし キリストを他の偶像と一緒くたにするのであれば、でこれがまずいわけですね。これがまずいわけです。でですね、次行きましょうか。五節。ちょうどその時、五節読みましたよね。でもね。で次、ちょうどその時、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに何か書き始めた。王は何かを書くその手の先を見ていた。すると王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えた。王の宮殿の塗り壁とあります。でこれがね、あの考古学の発見ですごいんですよね。見つかってるんですね。このバビロンの遺跡、今イラクの南にありますけれども、そこでね、宴会場がね、幅が約17メートル、長さが53メートルの、まあ、長方形の広いところがあります。で着座していたのではないかと思われるくぼみが真ん中にあって、その後ろには白い塗り壁が見つかっています。で燭台によってこの煙が出ていたと思いますが、そこの壁を照らしていたんですが、そのところに人間の手の指が現れて、物を書き始めたわけです。で彼がエルサレムの神殿の器を使ってブドウ酒を飲んでバビロンの神々を賛美して誇り高ぶっていた、その虚勢は一気に恐怖へと変えられたんですね。これね、あの腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えたって言ってますから、なんかあの骸骨がさ、なんかバタバタとかなんか震える、ああいう感じですよね。で興味深いことにですね、イザヤがこれをね詳しく予言するんですよ。ずっと前ですよ。イザヤが生きてたのは紀元前の700年あたりですから、前後ですから、これが起こったのが539年ですから、もう150年以上前に予言しているものがこうあります。45章の一節に、私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いてその門を閉じさせないようにすると。王たちの腰の帯を解くと。いうことで、もう足がガクガクになっている様子をここで描いているわけで、この彼っていうのはね、キュロス王のことですけれども。で、次7節です。王は大声で叫び、呪文師、カルデア人、占星術師たちを連れてこさせた。王はバビロンの使者たちに言った。誰もこの文字を読んで、その意味を私に示す者には、紫の衣を着せて首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせる。その時王の使者たちがみんな入ってきたが、彼らはその文字を読むことも王にその意味を告げることもできなかったということで、彼は大声で叫んでですね、この連れてこられたこの呪文師とかカルデア人とか星占いいますけれども、褒美あげると言ったんですが、これでさっき言った第三の権力出てきますね。でもうね、褒美あげろってこう感じで言ってるわけですよ。で、これに、ね、4章における、このネブカドネザルの、この姿勢とですね、このカレットのですね、違いがよくわかると思いますね。あの、ネブカドネザルは、このダニエルを通して、ダニエルに対して非常に尊敬の思いっていうか、一目を置いてましたから、あなたには聖なる神の霊があるからだと、解き明かしてくれって、こういう、彼も怯えたんですよ。この、4章の初め見ると、怯えさせたって書いてますね。4章の5節で、様々な幻想と頭に浮かんだ幻が私を怯えさせたと。けれども、ダニエルを連れてきてですね。そして、必ずその、あなたが今示されたことを言いなさいとね。もう言う覚悟を持って、そうやって、この、ある意味で、こう、恐れおののきつつ、そのいわゆる畏敬を持ってですね、その言葉を聞こうとしているんですけども、こっちはね、全く用意がない、ただ恐れている、ただ恐怖怖がっているですね。そして、とにかくこの興味上げるから何とかしろって言ってですね、非常に俗的であります。で、それでベルシャサル王はひどく怯えて顔色が変わり、貴族たちも途方に暮れた。王母は王とその貴族たちのやり取りを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように、 いろいろと思い巡らし動揺してはいけません。顔色を変えてはなりません。王母が登場します。ネブカドネツァルのことを知っているですね、この人ですね、王母、だから、ネブカドネツァルの娘だったのかなですね。で、あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます。あなたの父親の時代、彼のうちに才気と聡明さと神々の知恵のような知恵があるようなことがあることが分かりました。あなたの父上であるネブカドネツァル王は彼を呪法師、呪文師、カルディア人、先生術師たちの長として立てられました。王がベルテシャサルと呼ばれたダニエルのうちに夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く優れた霊と知識と聡明さがあることが分かっていますので、今ダニエルを召してその解き明かしをさせましょうという、この王母がですね、このネブカドネツァルがダニエルに評価した通りのことを話しています。で、ダニエルにね、昔は、ネブカドネツァルは、お前には聖なる神の霊があるってこう言ったんですよね。だけども、後でね、出てきますが、彼はそういうふうに受け止めてませんですね。で、ここでですね、父上って言ってるんですね。ネブカドネツァルのことを父上と言ってます。で、これは、あれですよ。昔の人は、祖母であっても、先祖であっても、父って言うんですよね。父、アブラハムですね。私たちの父、アブラハム。ユダヤ人たちはもうずっと後の、ね、前のね、この父祖のことを父と呼んだと同じように、この2世代離れてるんですけれども、今ここでも父と呼んでいるんです。で、そこでダニエルが王の前に連れてこられた。王はダニエルに対して言った。私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人ダニエルとはお前のことか。お前のうちには神々の霊が宿り、またお前のうちに才気と聡明さと優れた知恵があることが分かったと聞いている。ところで、私は知者呪文師たちを私の前に召し、その文字を読ませて、その意味を私に告げさせようとしたが、彼らはその言葉の意味を示すことができないでいる。しかしお前は解釈することができ、難問を解くことができると聞いた。もしお前がその文字を読み、その意味を私に告げることができたなら、お前に紫の衣を着せて、首に金の鎖をかけ、この国の、第三の権力を持たせようということですね。ここでね、ネブカドネツ、間違った、ベルシャツァルは、聞いているってこう言ってるんです。だから直接の、この接触が全くなくて、初めてダニエルのことを聞いたぐらいの、ノリなんですよね。で、だけれども、後で、この、ダニエルが言いますが、ダニエルのこと本当は知ってるはずなんですよ。で、あとね、ここで聖なる神の霊の宿る人ってさっき王母が言っていたのが、ここでは神々の霊が宿りとしか言ってないんですね。本当にね、なんていうのかな、無頓着というか、鈍いというか、でも情報としては知っていたんです。だって、ネブカドネツァルが獣のようになったのを彼知ってるんですよ。14歳ぐらいではなかったかと言われています。だから知ってるんです。にもかかわらず、なんか全くなんかこう新しい人であるかのようなっていうぐらい心が固くななんですね。だから知ってる情報でさえが情報として、私は知らないよっていうふうに言ってしまうぐらい無関心だったわけです。ローマの1の21節で、彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですと。ですね。虚しくなって、で、心が暗くなっているわけですね。で、その時ダニエルは王の前で答えた。贈り物はご自分で取っておき、報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その意味を告げましょうと。なんていうのかな、もうダニエルはきっぱりとですね、報酬を断っています。この このネブカドネザルに見せたような敬意はないんですね、ここにね。で、これはある意味で俗物って言ったらいいですかね。俗なんですよ。似たような反応しているのが、アブラハム、かつては。ソドムの王が同じように褒美をあげようと言ったの覚えてますかね。ほら、ロトを救出してですね、その時に戦ったから。で、そしたらですね、アブラハムはソドムの王に言った。これ創世記の14章ですが、私は意図高き神、天と地を作られた主に誓う。糸一本、履物の紐一本さえ、私はあなたの所有物から何一つ取らない。それはアブラハムを飛ばしたのは、この私だとあなたが言わないようにするためだと。ということで、神がなされたということをソドムの王が私がっていうふうにさせないためにですね、きっぱりと断ったというのがあるんですね。で、イエス様ご自身が、ヘロデに対して似たような態度を取られましたね。ヘロデが奇跡を行ってほしいと、こういろんな質問をしてみて、そしたら一切答えなかったと。で、思い出すのは三条の説教にある聖なるものを犬に与えてはいけません、また真珠を豚の前に投げてはいけません、犬や豚はそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方を噛み裂くことになりますということで、全くこの、それを受け入れようともしない、もう完全に鈍い硬いというものに対して、この何て言うかな、警戒してるっていうか、このそうですね、きっぱりと毅然とした態度を取ってるわけですね。で、次18節です。王よ、意図高き神はまさしくあなたの父上ネブカドネザルに国と偉大さと栄光と威光をお与えになりました。神が父上にお与えになった偉大さによって、諸民族、諸国民、諸言語の者たちはことごとく父上の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼は心が高ぶり、霊が堅くなになり、高慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べることによりなり、体は天の露に濡れてついに孔子るようになりました。意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるんだということで、この4章で起こった出来事を、ダニエルはね、語ってますね。この第一に、この国と偉大さと栄光と威光が、これは神から与えられたものだと。第二に、その権力によって王はかえって自分の思いのまま、その主権によって何でもすることができて、第三に彼はこの力が自分のものであるとして高ぶって、そして第四に、その高ぶりの上に王座から退けられ獣のようになって、そして最後に人間の国に意図高き神が支配しているということを知ったと。御心のままに王を立てられるというのを知ったと。すごい辛い体験なんですけども、それでも懲らしめから学んでへりくだることができたわけですね。その子であるベルシャツァルよ、王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。ここですね。すべて知っていながら、これがまずいわけです。さっき言ったように、年齢的にこう、なんか歴史書で探ると、だいたい14歳ぐらいですから。おじいちゃんがやってることで分かってた。どうなったのか、もう分かってますよ、14歳だったら。だからやっぱりイエス様が言われた、ことですね。この多く与えられ、なんだっけ、ルカの12章の40冊で、主人の思いを知らずにいて、鞭打たれるに値することを親しもべは少ししか打たれません。多く与えられたものは皆多くを求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されます。ということで、知りながら低くしなかったっていうのは、これかなり重いですね。それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。そのため神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのですと。天の主に向かって高ぶったってね、 言ってますけれども、ただ神殿の金の器でブドウ酒を飲んだだけだっていうふうに反論するかもしれませんが、このねベルシャサルはね、けれどもね、似たようなことをアッシリアの王に対して、このイザヤが予言したんですね。37章の23節で、お前は誰を罵り、誰を罵ったのか、誰に向かって声を上げ、高慢な目を上げたのか、イスラエルの聖なる者に対してだということで、本人はそういうつもりがないというよりも、本当は分かってなきゃいけないわけですよね。このユダヤ人に対して、このエルサレムからの神殿の器とかですね、その背後には神がおられて、神の証があるわけですよ。で、それを無視して、このような態度に出たわけであって、この責任は免れないんですね。で、これがローマの遺書に、知らないんじゃないよ、知ってるんだよ、すでにと、被造物の中に神の栄光が現れているから、それと通じるものがあります。あと偶像の虚しさですね。見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄器石の神々、偶像礼拝をしている人にとっては、目の見えない神を信じるっていうのは、なんていうのかな、薄気味悪いというか、なんだそれはっていうふうに逆に見ているっていうか、ローマの時代の人たちもね、キリスト者たちを無神論者だって言って、罵ったわけですよ。見えないから、見えないものを拝んでるって、無神だ、無神論だ、でこうやって罵ったっていうか、こうすごい嫌悪したんですね。まあでもこのね、詩篇の115編でね、そういう感じで、お前の神どこにいるのかってこういうふうにバカにしているセリフがあるんですよ。で、私たちの神は天におられて、望むことをことごとく行われるっていうふうに反論して、でお前たちの神はじゃあどうなのかと。って言って今度はですね、115編の4節から、彼らの偶像は銀や金、人の手の技に過ぎない。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることはできない。これ滑稽ですよね。私たちの神は見ることはできない。だから時にね、本当に神がおられるんですかというふうに思ってしまうかもしれませんが、この逆を考えるといいんです。じゃあ目に見えたらどうなるのかと。目に見えたらその瞬間でですね、その偶像は目があっても見えてないんです。しかし私たちの神は目に見えないけど見ておられます。ですね。口があっても、その偶像は話すことはできないけど、私たちの神は霊であられて、御言葉を通してまた直接です、この私たちの霊に対して語るわけですね。そして花を嗅ぐ、そうですね、かぐわしい生贄って書いてあるから、神様は匂いを嗅がれるわけですよね。私たちの、この、生贄っていうか犠牲の捧げ物を知っておられるわけですよね。こうやって神様は生きておられるわけです。そしてこの一番のね、やっぱり、この滑稽さっていうのは、滑稽っていうか愚かさっていうのはね、あなたの息をその手に握り、そのあなたのすべての道を自分のものとされている、ご自分のものとされている神はあなたを褒めたたえない。なんそんなエルサレムの神なんかいるもんけーとかってね、もう臭い息でさ、悪臭でこの酒で酔ってね。で、その、あーって言ってるのがもう神の手の中にあるわけでしょ。神によって息、で、これ、神がその息を取ろうと思ったら、一瞬にしてその息を取ることができる。全部神によって与えられて、その息を持って、その本人に対して、神を否定している。で、これが、この矛盾ですね。で、ここまで言ってですね、ようやく25節から、その要求していることに答えますね。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。その言葉の意味はこうです。メネとは、神があなたの知性を数えて終わらせたということです。テケルとは、あなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。パルシンとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシアに与えられるということですと。で、このね、メネメネテケルパルシンというのが、多分アラム語の子音のみだったっていうふうかもしれないね。この母音がないから何のことか分からなかった。これは推測ですけどね。で、もともとこのメネが数えるで、テケルが測るで、ウーパルシンが分けるなんですって。でもそれでも分かんないでしょ。で、ここで解き明かしが必要で、数えるというのが彼の知性だと。ベルシャツァの知性だと。もう、じゃーん、あなたは今日で終わりです。ということですね。で、これすごい大事な メッセージで突如とした破滅っていうことをね、私最初にお話ししましたが、終わりの時を神は定めておられるんです、一人一人にね。また世界に対してもそうですが、で主が私たちにその時に何を行ったかによって報いを与えられるわけです。だから私たちはその終わりの時を思いつつですね、今を生きる必要がある。詩篇の90篇の12節に、どうか教えてください、自分の日を数えることを、こうそうして私たちに知恵の心を得させてくださいと。あの私の最寄りの駅のですね、駅入るとですね、オリンピックからあと何日とかですね、電光掲示板に出て、パラリンピックからあと何日で、今日はもうなくなってるんですね、もう終わりましたから、今日というか、もっともうちょっと前からなくなってますけれども、あのもう私たちもあと何日っていうね、電光掲示板があるはずなんですよ。あの実際の電光掲示板じゃなくて、数えられるわけなんです。神様の定めておられる終わりの時がありますから、そのことを思ってですね、私たちはじゃあその残りの期間をどうやって使っていくのかという生き方をしなければいけないけれども、私たちね、どうか教えてください、自分の日を数えることを、そうして私に知恵の心を得させてくださいと。で今日はそうなるのかもしれないということを思いながら、御心であれば私は生きていてと言いなさいっていうのがヤコブの4章に出てきて、で今日か明日これこれの町に行って、そこに1年行って商売して儲けようと言ってる者たちはよく聞きなさい、あなた方は明日のことは分かりません、あなた方の命とはどのようなものでしょうか、あなた方はしばらくの間現れてそこで消えてしまう霧です、あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようと言うべきです、ということで数えるということですね。次にテケルは測るです、彼の行いです、天秤で測られて目方が足りないことが分かったということです。だからこれは神は公正な方で、神は裁きますけれども公正に裁かれる、それぞれの行いに従って裁かれるわけです。ローマの2章の9節、悪を行うすべてのものの上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべてのものにはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからですと。そして最後に、この分けられる、分けるですね、ウーパルシン、分ける。でこれはメディアとペルシャの連合軍がね、その倒して、そして彼らがその財宝を全部取って行くということで、ね、このメディア人のダレイオスが最初に治めて、次にすぐにねペルシャ人のキュロスが治めるわけですが、全てのものが分け与えられていってしまったわけですよ。ということで、この自分が今持っているものも突如として失うということがあるわけです。金持ちの例えがまさにベルシャサルに重なりますね。ね、豊作で蔵に貯めてこれから楽しく生きていこうと言ったら、神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる、お前が用意したものは一体誰のものになるのか、自分のために蓄えても神に対して伴いものはこの通りです、ということで神に対して富むということがどれほど大事かなんですね。そこは奪い去られることは決してないわけです。29節です。そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけさせ、彼がこの国の第三の権力者であると布告させた。ダニエルには何の興味もありません。なぜならば30節、その夜カルデア人のベルシャツァルは殺された。いやー、このね、このその夜というのが、まあ、次回ね、実はここから話そうと思ってるんですよ、ここだけで、ね、ちょっと撮っときます、だから詳しくね。けれどもこのね、一日にして滅びるんです。で、この一日のことについて膨大な予言があるんですよ。イザヤ書、エレミア書、そして黙示録にもありまして、まあ、バビロンというのは世の偶像礼拝、富の象徴で、それがあっけなくなくなるということを表していて、でここについてイザヤ書でね、少しだけねお話しますと、まあ、先ほど実は引用したんですが、45章の1節に、 私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにすると。さっき読んだところです。キュロス王がですね、このどうしようもない防備の堅い町をどう攻略するのか、ユーフラテス川を迂回させる計画を立てたわけです。これすごいよね。いや大変だと思うけど。でそうすると傘が減ってくるじゃないですか。だからその柵と柵の間を行ってですね、でも周りは壁でしょ。そして橋の方によじ登ってもそこは聖堂の門があって監視があってね、もうバーンと矢で撃たれて終わりですよ。それも覚悟で侵入していったんです。ところが扉が開いていたんです。なんでか、この千人の貴族たちのための大宴会、そこら辺にいて働いていた人たちもベロンベロンに酔っ払って無防備だったんです。だから町の住民は、都の住民は数日間もう王国はなくなってペルシャ王国になっていたっていうのに気づかなかったらしいですね。そのままもう殺されて、そしてここはメディアペルシャのものになったっていうのは気づかなかったんです。しばらくぐらい素早かったんです。で文字通り成就しました。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだと。これが6章ですね。この6章でダレイオスの治世の時のダニエルの姿を見ますけれども、でこのダレイオスというのは暫定的な政権なんですね。でこの後でキュロス王、ペルシャ帝国が始まりますが、でメディア人という言葉もこのイザヤ書にたくさん出てきますね。このバビロンを滅ぼす時にメディア人が、まあ、ここの表してるわけですね。メディア人がその他にいたので、ということで突如としての破滅です。生みの苦しみが始まるように、陣痛が始まって苦しむと同じようにね、始まると。でこれ読み進めると第一テサロニケの5章ですけれども、酔うものは夜酔うのですと。でもあなた方は光のものであって夜のものではありません。目を覚ましている。それから突如としては来ることではないんだよと。まあ、前回かな、映画でね、見ましたよね。この花嫁がね、夜の間も待っていて、乙女たちは油を持ってね、待っていてね、いつでも来るようにしなきゃいけないから、そのウェディングのね、結婚の衣装のままで寝ているわけですよね。でそこで、角笛が鳴って、その時にすぐに用意ができていたわけですね。ですね。でこういうふうに私たちが、この世におけるものによって思い煩いで、浸ってしまうということがいつでも起こりうるし、そしていつの間にかこの御言葉とかイエス様について、イエス様のこととか御霊のことについて鈍くなってしまうですね。そういうことが起こりうるし、いつの間にかこの一信仰から漂流して離れていって不信仰の罪を犯してしまうということはあり得るわけですね。そしてイエス様が、私が戻ってくるときには信仰を見ることができるのかってこう言ったんですね。でも必ず神の民の訴えをね、聞くよと。不正の裁判官がこのヤモメのね、どんどんどんってやってるのをもううるせえからしょうがないから出るかと。なおさらのこと、正しい神が、不正の裁判官でさえそうするんだから、正しい神は選ばれた民のためにの訴えを聞かないことがあろうかと。ただ問題はそこまで訴え続けて祈り続けることができてるんですか、信仰はあるんですかということをイエス様が問われて、必ず祈りは聞いてくださるし、必ずこの訴えは聞いてくださるのに、こっちの方は途中でやめてしまうっていうか、やめるっていうよりもそう信じるのをやめてしまうんですよね、ということであります。で私たちがこの信仰、希望、愛ですね、でこれをいつもチェックしてみましょう。 ですね。本当に神の愛、そして希望、そして信仰、これが常しえになくなることはないとパウロが言いました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に大事なこの警告の言葉を与えてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが高ぶりの罪から遠ざかってくださいますようにお願いいたします。そして傷ついた道がないかどうかを示してください。常しえの道へと私たちを歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。